2. 特集、黒川の新しい風。昔からの里山の生活が受け継がれるとともに、自然を新たなフィールドとする活動が始まっています。今注目が集まる里山の魅力を紹介します。住民が支える里山の魅力。市の北端にある黒川地区。自然や歴史、文化は住民の手で受け継がれてきました。問い合わせ、文化観光スポーツ課、電話 740-1161。 市北部に位置する黒川。阪急能勢電鉄川西能勢口駅から能勢電鉄に乗って、妙見口駅まで30分弱。そこから妙見山へと続く花折街道を歩くこと20分。古くから妙見山への玄関口として栄えた黒川地区に到着します。山に囲まれた黒川地区では、はるか昔から炭焼きが生業とされてきました。山から切り出したクヌギを原料に作られる、一蔵炭、菊炭は、茶席で使われる高級炭として重宝されます。クヌギ林は約8年ごとに林伐されるため、秋が深まる頃、山はパッチワーク状の景観を生みます。このように現在も菊炭の生産が続けられ、里山が生活のために利用されていることから、黒川は日本一の里山と呼ばれています。また黒川には明治期に建てられた旧黒川小学校の木造校舎が残されており、現在は公民館として活用されています。他にも知名湖キャンプ場や黒川ダリア園などの人気スポットもあり、シーズンには多くの人で賑わいます。できることを自分たちでやる。黒川女性会会長、島崎昭夫さん。訪れた人に里山の景観も楽しんでもらいたい。そう話すのは黒川女性会会長の島崎さん。黒川に住む女性で組織する同会で、黒川の主要道路を彩る花壇の整備を行っています。まちびかプログラム、兵庫アドプトの一環です。夏場は草がすぐ生えるので、月に2回は集まって手入れをしています。メンバーの年齢層が幅広く、コミュニケーションの場にもなっているんですよ。昔ながらの生活文化が色濃く残る黒川地区。自分でできることはやろうという責任感を持つ女性が多いと島崎さん。よく話し、よく動く元気な人が多いんです。日本一の里山と言われ始めた頃は、楽しみながらいろいろなことに取り組んでいたと聞きます。でも住人が減り、これまで通りに行うことを負担に感じるようになってしまったんです。現在は楽しめる範囲でやれることをやろうと取り組みを続けています。人が減るとともに、黒川に残る文化も消えてしまうかもしれないと島崎さんは話します。ちまき作りもしめ縄作りも黒川独特の文化。手間も時間もかかりますが、つないでいってほしいです。伝承していくためにも、新しい人に来てもらうことが必要ではないでしょうか。来訪者に楽しんでもらいたい。国政会会長、目方一作さん。毎年秋に1000株以上のダリアが咲き競う黒川ダリア園。12年前から地元農家を中心とした国政会が整備しています。近年の異常気象や獣害の問題から育てるのが難しい場所ですが、手間をかければ美しく咲いてくれるんです。球根を植えてからは毎日作業に来ます。開園期間には毎年1万人以上が来訪。 姫路から訪れるリピーターもいます。黒川まで来てくれるのはありがたいこと。楽しんでもらえるようにきっちり整備していきたいです。同園ではダリアの種を来場者に配布しています。種から育てることは難しいですが、きれいに咲きました、と報告してもらえるとこちらも嬉しくなります。黒川の味が詰まった弁当。クローバー会代表、水口勝子さん。黒川ダリア園を訪れた人におもてなしをと集まったのが、地元の女性で結成したクローバー会です。昼食に困らないように手作りの弁当を販売しています。せっかく黒川まで来てくれた皆さんに、ここで取れる美味しいものを食べてほしいんです。入れたいおかずが多くて、いつも箱にぎっしり詰まってるんですよ。おひたし、なます、卵焼きなどの定番メニューなど、おかずは6種以上。来てくれる人にも黒川を好きになってほしいです。ワンコイン500円までのお弁当が私たちのプライドです。里山で生まれる新しい魅力。黒川の環境を求めている人がいます。黒川でだからできること。それが新たな魅力を生み出します。与那那店主、堀部美香さん、一児の母、一級建築士の資格を持ち、国内外で活躍。4年前に家族3人で黒川へ移住し、庭の畑で野菜の栽培を行っている。夢ホタルの講座でコーヒーの焙煎を学ぶ。自然との生活を楽しむ。スパイスの効いたカレーと自家焙煎コーヒーが売りのカフェ与那那が30年9月黒川にオープンしました。キッチンに立つのは堀部美香さんです。街での生活が窮屈に感じられ、自然の中で暮らしたいと場所を探していました。駅から徒歩30分でこれだけの自然があるのは素晴らしいこと。畑で野菜作りもできて自然と共に生きていると感じますね。自然の中に住む生活をもっと楽しみたいと選んだのがカフェでした。一級建築士の知識と経験を生かし、自らの手で空き家をリフォーム。毎日少しずつ作業を進め、小さなカフェを完成させました。薪ストーブが備えられた店内は、コーヒーの香りで満たされます。ハイカーや地元の人など、少しずつ来てくれるようになって嬉しいです。今後は自然の中でローストしたコーヒーを飲んだり、インドの文化を広めたりするワークショップもやっていきたいと意気込みます。黒川を伝える情報発信基地。黒川に住むようになっていろいろな人とのつながりができたと堀部さん。近郊でお店をしている人やイベントを企画している人などいろいろな方と出会いました。話をするだけで元気をもらえます。このつながりを大切にしていきたいです。自然の中での生活を楽しむこと、そして人とのつながりを大切にすること、それが堀部さんの新たな目標の一つになりました。自然だけでなく、関わる人や活動などを伝えていきたい。このカフェが黒川の今を発信する情報発信基地になって、多くの人に黒川の自然や活動している人を知ってもらうきっかけになれば嬉しいです。与那那、場所、黒川あざ谷垣内 116-1、時間、午前11時から午後5時、定休日、日曜日、月曜日、火曜日。電話、090-4-6-6-6。 4036-9041。年始の営業日は、ホームページ、http://yonana.com へ。木くずみが出来上がりを面白くする。陶芸家、沢田博之さん。30年前に独立し、黒川で窯を築く。手とヘラで形を整える手びねりで茶道具を中心に製作。茶道にも精通し、陶芸教室や茶会なども開いている。陶芸の仕事は場所を選びます。窯で火を使うし、大きな音がすることもあります。それができたのが黒川でした。空き家を紹介してくれたり、黒川の昔からのしきたりを教えてくれたりと、黒川の方に支えられて出会えた自分の城です。自宅から通い、10日のうち9日はここで生活しています。ここでは主に黒楽茶碗を作っています。ガスや電気を使って焼くのが一般的ですが、私は黒川の木くずみの端材を使うこともあるんです。炭を使うと独特な仕上がりになります。手間はかかりますが、窯の中の偶然で面白いものが出来上がるのが楽しみなんですよ。茶の湯を楽しむため、正式なお茶会である茶事を開き、友人を招いています。お茶を立てる時にも、黒川の木くずみは重宝しますね。昼に行われるのが一般的ですが、夏の早朝や冬の日没後に行うこともあり、時間によって移り変わる黒川の景色を味わうのもまた楽しいものです。沢田博之陶房。場所、黒川あざ谷垣内 12-4。 電話、738-4914。陶芸教室は随時開催。電話で予約を。住人の声から学ぶ町づくり。近畿大学准教授、田中明夫さん。総合社会学部の准教授で、専門は都市計画と町づくり。2年前から学生ボランティアと、黒川の古民家で里山カフェ、すみっこを運営。お借りしている黒川の古民家を訪れた学生は、口々に懐かしいと言います。田舎に実家を持っていない学生も同じように口にします。若い世代にとっても自然と愛着が持てる場所なんですよね。カフェを訪れた住民の皆さんは、学生たちにいろんな話をしてくれます。住民の声を肌で感じることは、まちづくりを学ぶ学生にとって貴重な体験です。心よく受け入れてくれたからこそ生まれたこの上ない学びの場ですね。山の景色も一緒に味わえる場所。料理人、中田俊和さん。三児の父で豊野町在住。西洋料理を得意とし、食材の声を聞き、生産者の思いを乗せて調理を行う。自身の料理店の開店を志している。料理を続ける中で、街中ではなく、自然の中で地元の食材を使った料理をしたいと考えるようになりました。住んでいる場所にも近く、思い描く環境が揃う黒川で、店を開く場所を見つけたいと探しているところです。黒川や近隣で大切に育てられた野菜を生産者から直接受け取り、どう調理すればいいか野菜と相談して料理を完成させる。そして黒川に足を運んでいただいた人に、ここでしか味わえない料理を提供できたらと思います。共に描く未来。 地域住民と新たな協力者でつないだ黒川里山祭り。新たに黒川を訪れる人とともに、にぎわいは続きます。出展者も祭りに協力。30年11月4日、黒川里山祭りが黒川地区で開催されました。平成18年から続く秋の一大イベント。30年度はこれまでの運営を見直し、実行委員だけでなく出展者も一緒になって作り上げました。黒川を盛り上げようと集まったのは40団体。焼きそばの屋台からは香ばしい香りが漂い、体験ワークショップには家族連れが集まります。黒川に住む有志も協力。採れたて野菜や栗おこわ、豚汁が販売され、開始早々に長蛇の列ができました。宮城県女川町提供のサンマも呼び水となり、3000人以上が来場しました。新たな活動に協力。黒川を長年見続けてきた自治会長の西富正隆さん。今回の黒川里山祭りを振り返ります。やってよかったという声を多く聞きます。住人が減っていく中で祭りを続ける負担はありますが、なくなってしまうと寂しいという気持ちもあるんです。やるなら参加したい。黒川での楽しみは残したいという声もあると話します。今黒川では農業をしたい、創作活動をしたい、自然の中で暮らしたいという人が空き家を購入するケースが増えてきました。西富さんのもとにも新たな住人が訪れます。黒川の規模は小さいので派手なことはできないかもしれません。でもこんなことをやりたいと言ってもらえれば協力していきたいです。必要なのは人の力。里山と町と人をつなぐ。問い合わせ、文化観光スポーツ課、電話 740-1161。文化観光スポーツ課、魅力推進担当課長、町の魅力向上プロジェクトリーダー、岡本恵子。自然と利便性が両立。現在黒川に住んでいるのは約40世帯。高齢化が進み、このままでは近い将来、空き家や休耕田が増え、里山を維持することが難しくなってきます。その一方で、黒川ならではの景色、自然、歴史などが地域外の人も魅了しています。都市部から自然に恵まれた環境を求めて移住を希望する人もいます。特に最寄り駅から徒歩で行けて、大阪市内から車で1時間のアクセスという好立地にあり、黒川だからこそできることを求めて、いろいろな人がやってきます。そして黒川では何かしたいという人をごく自然に受け入れてくれます。有機栽培や泥んこ遊びの場所を求めてやってくる人もいます。多様な人の参画。黒川に今必要なのは人です。それは移り住む人だけではありません。ビジネスやイベント、子育て、レジャー、森林保全など、ジャンルを問わず何かやりたい人の行動が、黒川の活気につながると感じています。市では今年度から組織を横断したプロジェクトチームで、黒川の街づくりに取り組んでいます。黒川と地域外の人をつなぎ、土地利用にかかる制度を検討。30年12月からは、実践者から他地域の事例を学ぶ、井筒塾を開き、黒川で何か始めたい人などが交流する場を作っています。 まだゆっくりと黒川を訪れたことがない人も多いのではないでしょうか。ぜひ一度遊びに来て、身近にある黒川の魅力に触れてみてください。ワークショップ作品を展示。作家石井真嗣さんが紡ぐ黒川の物語。2月上旬、中央図書館で展示予定。詳しくは市ホームページに掲載。黒川里山祭りで開催されたワークショップ、巨大絵本を作ろうの完成作品を展示します。黒川を舞台に一匹のサンマとワークショップ参加者が登場する物語を作家の石井真嗣さんが書き上げました。石井真嗣さん、京都在住の作家。15年に麦踏み空瀬で坪田常時文学賞を、24年にある一日で小田作之助賞大賞を受賞。代表作はポーの話、悪性など。特集、黒川の新しい風、終わり。